沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、オリジンコーポレーション釣り歴初心者の330ショート、
ミスターマニアックサコムです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日のゲストはキス釣りについて詳しい安間隆さんです。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、この後安間さんにはキス釣りについて詳しい話を聞いていこうと思っています。それではたっぷりとお楽しみください。さあ、早速始まりましたけども、今回はゲストで安間隆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安間隆さん、安間さんでよろしくお願いします、はい、安間さんはこのキス釣りをよくしてらっしゃるんですか？
はい、そうですね、もうキス釣りを始めて、はい、23年ほどになりますね。
結構長年の歴を。
そうですね、いろんな釣りはしたんですけど、はい、やっぱり本格的に投げ釣りを始めたのが、
はい、
25ぐらいの時かな。
あ、25
歳が。そうですね、もともとあのボート釣りが好きだったんですけど、はい、たまたまあの私の師匠が、
はい、
あの神奈川県の遠藤派の人で、
はい、
清水秀夫さんって言うんですけど、その方から、はい、あの習って道具を送ってもらって、それから好きになって、
はい、
今はもう現在はもうずっと投げ釣りを狙っているっていうことですね。
あ、じゃあその師匠がってことですよね。
そうですね。
へえ、うん、他の釣りでもできるような竿ですか、それ？
いや、もう本当の投げ竿ですね、キス釣り専用の。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあそれではキス釣りの醍醐味というのを教えてください。
やっぱり私食べるのが大好きなんで、
はい、
あのキスっていうのはあの、はい、近くのあのこの鮮魚店にはなかなか売ってなくて。
あ、そうなんですか。
はい、どうしても刺身とか、
はい、
あと握り、はい、天ぷらで、骨はあの骨せんべいとして唐揚げ、
はい、
やると結構うまいんで。
へ、
それ大好きなんですよね。
へ、うん、この他に何かありますか？
とあとやっぱり食べても美味しいし、またあの、はい、釣る時の醍醐味、
はい、
これがあの遥か彼方の地平線を眺めながら、
はい、
そこに向かって思いっきり竿を振りって
投げるということですね。
投げるということですね。
遥か彼方の地平線を。
目標はそうなんですけど、実際は150から60メーターぐらいしか。あ、
でもそんなに飛ぶんですね。
飛ぶんですよ、結構。
結構な重りもつけて。
うん、そうですね。重りは、27号から30号ぐらいなんですけど。
重い。
はい、もう最近道具もだいぶ進化してきたんで、
はい、
あのいい道具がかなり出てきたんで。
はい。
力糸とか、あと道糸も結構今 P ラインっていう細いラインができてきたんで、
はいはい、
風の抵抗を避けて結構今素人の方でも 100m 近くは投げれるようになってきたんですよ、は
い、ほー、結構投げますね、う
んうん、投げますね。
そんなに
自分なんかルアーやっててから、
はい、
ルアー竿を使ってあの港とかでちょこっとやってこうキス狙う時があるんですよ、
はい、
まあ、あれはちょい投げって言われてる
分野だ
と思うんです。ちょこっとやる、ちょこっと本当に近くに投げて、
はい、
それでも釣れるんだけど、やっぱり遠投してる方見てたらめっちゃかっこいいですよね。
もう
気持ち良さそうにブワンってこうシューッ飛んでくのを見たらもう見えないですもんね、飛んでくのが。
あ、早いんすか？
早いし。
早いですね。150以上投げる人になると、
はい、
重りの形っていうのが、
はい、
まるっきり見えないんですよ、一瞬重りがフッっていう感じで消えていく
すごい、
恐るべしですよ。こう見てみたら、実際100分は一見にしかずで見に行った方がいいですね。
当たったら痛いっすね。
半分も狂気ですね。
じゃあそれではキス、もう早速なんですが、根本的にキスの種類というのを教えてほしい。
代表的なのはあの、はい、星ギスと元ギスっていうのがいるんですけど、
はい、
あと一匹最近発見された、
はい、
アクトギスっていうのがいるらしいんですよ。
アクトギス、
はい、
これはこの星ギスと元ギスとは別の
種類で、
はい、
最近新種ということで、
はい、
西表の方で発見されたっていう話は聞いてるんですけど、はい、まだ詳しい情報はまだ
わからないということで。
からない。
へえ、じゃあ星ギス、元ギス、アクトギス、このアクトギスが新しくできたっていうことで。
そうですね。
ちなみに一般的に釣れてるのはホシギスの
方なんですね。ホシギスですね、はい、例えばホシギスを500匹釣った中に、はい、モトキスが1匹混ざるか混ざらないかぐらいの確率ですね。
あ、珍しい感じなんですね、
うん、じゃあほとんどがホシギスと考えて、で食べてるのも大体ホシギスなんでしょうね、
はい、見分けってつけきれるんですか、うん、
ホシギスの場合ははい、ちょっとぽっちゃりしてて、はい、死ぬと黒点が出るんですよ。
なるほど。
で、あとモトギスの場合は細長くて、はい、口もちょっと長細いような体型をしてます、
はい、あ、なるほど、ありがとうございます、うん、このですね、ホシギスの生態について教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい、ホシギスはですね、
はい、
ほとんどの砂浜であれば大体います。
砂浜にいるということで、
はい、で泳いでるところが、はい、この海底の余部、ちょっとした波の波紋とか、
はい、
そういった起伏に飛んだところの
波の跡がついてるみたいな感じですよね。
そうそうそう、あ、うん、ということを余部っていうんですね。
そういった場所とか、あと岩陰とか、うん、船道、
はい、
ちょっと駆け上がり、
はいはいはい、
海底 の, ちょっと地形が複雑変わったところに潜んでいるんで、
はい、
そこを狙うようにすると、はい、結構
釣りやすいですか、はい、ただ自分たちイメージとしては地面にピタっていると思ったんですけど、はい、そうじゃないらしいですね。
そうですね。
え、そうなんですか、
うんうん、
海底から約30センチぐらいの高さのところをものすごいスピードで泳いでるらしいです、
ね、あ、スピードが速いんだ。
じゃあ海底スレスレな感じですよね、
う
ん、
そうですね。で沖縄のキス釣りの場合は、はい、ちょっと独特の釣り方があって、
はい、
待ち釣りが基本っていうか、
内地は引っ張ってます
ね。内地は投げて少しずつ錆びてくるんですけど、はい、沖縄の場合はこの余部を徹底的に攻めて、
はい、
そこを集中的に狙って待ち釣りっていうことで、
あ、もうずっと待っとくっていうことですね。
そうですね、はい、
へ、
昔自分が釣りしてた時に、
はいはい、
あれ砂浜にこうライト持って夜ですけど、
はい、
入ってったらこう寝てるんですよ、
はい、
地面にきっついて、
で、
うん、それはちょっとだいぶ昔見たことはありましたけど、やっぱ時間帯とかは明るい時間とかの方がいるんですか。
いや、キスは
夜も
昼も、はい、活発に動いてます。
そうなんですか、
はい、夜の方が結構大きいのは釣
れるので、夜遊びするやつがいると。
そうですね、もう
ヤンキ
ーヤンキ ー,
ヤンキーはい、ということでこの後後半にもお話を聞かせてください。よろしくお願いします。
ボビーのフィッシュアイ。今回は沖縄に生息するクロダイの仲間についてお話ししていきたいと思います。沖縄には3種類のクロダイの仲間が生息しています。まずは沖縄ではチンと呼ばれ、釣り人にはおなじみのミナミクロダイ。ミナミクロダイは奄美諸島以南に生息していて、外見はほとんど本土に生息するクロダイと差はありません。二種類目は、チンシラーと呼ばれる沖縄キチヌ。ミナミクロダイと比較すると、体色が全体的に白っぽく、しびれと腹びれが白くなり、ミナミクロダイより大型になると言われています。以前はオーストラリアキチヌという標準和名が与えられていましたが、その後の研究で別種と判明し、沖縄キチヌの名称が与えられました。三種目は石垣島以南に生息するとされている南洋チヌ。他の二種より鱗が粗く見えるのが特徴で、性質もクロダイというよりガーラに近い性質で、ルアーにもよくアタックしてくる魚です。
サコムの一長両短。今回、沖縄では今年台風が多かったんですけれども、台風で沖縄で亡くなられたっていう方が、確か記憶が間違いなければ3人亡くなってるんですね。でその3人とも釣り人だったっていうことで私は記憶しています。で釣りを、まあ、台風の日に、釣りをしようっていう方は何かにも取り憑かれてるぐらい釣りをしたいっていう方だと思うんですけど、そういう方たちに、ちょっと私が提案したいことがあります。釣りっていうのはもちろん釣ることも楽しみであるし、フィールドに行くっていう楽しみもあります。だけど例えば釣り具をメンテナンスするとか、あとは釣り具を作ってしまおうとかで、釣り友達がいっぱいいるのであれば、まあ、飲みに行くっていうのも一つの楽しみだと思います。だから釣りっていうのは 他にも楽しみがあるんだっていうことで考えていただければ、こういう事故が減らせるのではないかなと思います。一長両短でした。
引き続き安座間さんに、キス釣りのお話をお伺いしたいと思います。先ほどですね、このホシギスの生態について聞いたんですけども、あと一種類のモトギスのちょっと詳しい話も聞いていきたいなと思うんですけども、
はい、あのモトギスの場合ですね、はい、ちょっとあの数がだいぶ減ってきて、
はい、
でモトギス自体が本来あの遠浅の海岸 で、
はい、
であの河口付近でマングローブがあるところにしかいないっていう生態があって、
はい、
でそういった場所を最近、はい、あの沖縄っていうのは、はい、あの護岸工事でだいぶ埋め立てが進んできて、
そ、ね、う
ん、それでだいぶ今絶滅寸前って言われてますね、
はい、なるほど。
あの、うん、内地に白ギスと青ギスっていうのがいて、
はい、
その青ギスと何か似てるっていう感じなんですかね。
一番あの内地の青ギスに近い経過をたどりつつあるキスと言われてますね、
はい、あ、この青ギスというのは内地にしかいないキスですか。
そうですね、内地は今あの天然記念物に指定しようっていう動きもあるみたいですね。
すごいですね、
うん、だから風物詩として、はい、あのキャタツ釣りって言ってこう、はい、遠浅の海にキャタツを立ててその上から釣りをするっていうのが昔は結構ポピュラーだったらしいんですよ、
内地では、
うん、
へ、
だけどそれがもうあの東京湾とか、はい、そういうところにいたけどだんだんいなくなってるっていう話で、はい、あのもう釣れなくなってきてるねって言って言ってたんで、まあ、元ギスっていう魚も私は気になる魚の一つだったんですよ、
ね、あ、なるほど。
で私からちょっとあの伺いたいのが、
はい、
あの元キスとかキス釣りとちょっとあんまりかけ離れてしまうんですけど、
はい、
あのキスのお化けみたいな魚で全然種類が違う魚で、
はい、
外イワシっていうボーンフィッシュって呼ばれてるのがいるんですよ。
ボーンフィッシュ、
うん、海外でフライフィッシングで狙う魚でなんかかかったら 100m 逃げるとかって言われてるすごい魚がいるんですけど、
はい、
こういうのっていうのも一緒に混じって釣れたりするもんなんですかね、
はい、たまにあの混じって釣れるんですけど、はい、私が釣ったのが約30センチぐらいの、このボーンフィッシュっていうんですかね、
はい、
外イワシなんですけど、はい、引きはもうものすごくすごかったんですよ。
これですよ、あの元ギスの生息環境となんか似てるんじゃないかなって自分はなんか、まあ、分からないんですけど、
はい、
あの思ってて、それってあの今後なんか元ギスの環境が釣れるようになってきたらボーンフィッシュも一緒に楽しんだりとかあのっていうのがあり得るのかなと思って、はいはい、この安座間さんのなんかあの見解っていうを伺えたらいいなと思うんですけど、
うん、そうです、やっぱり護岸工事が元になってるんで、うん、これが回復すればやっぱりあのこのボーンフィッシュも釣れるようになると思いますね、
うん、元ギスも一緒に釣れるって言ったら幸せなことだと思いますから ね、
はい、はい、ということで、今回はキス釣りについて話を聞くことができました。それでは安座間さんありがとうございました。エンディングということで、もう時間の方が来てしまいました。なんかサコムさんからお知らせの方があるということで、
は
い、
今年ですねようやく調整ができて、はい、あの11月の4日日曜日にですね、
はい、
安里川環境釣り大会第2回っていうのを、
はい、
開催できそうですので、そのお知らせをあのブログの方にあの番組ブログに載せようと思ってますので、
はい、
皆さんあの開催できた時はご参加ください。
はい、なるほど、11月4日ですね。4
日ですね、
はい、ありがとうございます。あと安座間さんからもお知らせがあるということで、
はい、沖縄特注 の、 あの、はい、キスケ天秤っていうのが、
キスケ天秤、
はい、あのリーフっていう名前なんですけど、
はい、
これとウッドガンスリム、
はい、
この、仕掛けは、
はい、
取扱店ということで、
はい、
トミグスクの上原釣具店さんに置いてもらってます、
はい、あ、はい、
ぜひ試してみてください。
あ、なるほど、ありがとうございます。次回は11月8日木曜日、夜9時からの放送です。
8日だよね
11月4日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それではお相手は330ショート
サコムと
安座間でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。 この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細はタイフーン FM 電話番号050-3539-1178またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。台風FM。